皆様こんばんは。今日は、日本時間7月29日土曜日21時46分より収録を開始しております。みょんはです。
吉田です。
あじじです。皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。暑いですね。皆さんはどうお過ごしでしょうか？日本はどうですか？日本の暑さはどうですか？
やばいよ、ま、大阪。
はい、
やばい、大阪36度で、京都、私先週、京都で学生美術展の審査があったんですが、37度とかでした。あ、山の中やのにものすごく暑かったし、湿気もやばいし、すっごい暑いです。
え、審査中にエアコンがないってことですか？
うん、エアコンはあるよ。外出たらすごく暑いっていうことね。一回あの審査の時に、あ、めっちゃ昔やけど、めっちゃ若い時やけど、審査行ったらその建物のエアコンが壊れてて、みんなポタポタ汗を垂れながら作品にその汗がつかれるように必死でっていう時はあったんです。結構審査ってハードなんでね、中腰になってなんで、すごい ありましたけど、いや今回のは全然エアコンあって快適にやったけど、外出たらすっごい暑かった。
うん、ちなみに今ミョンハさんが撮ってる部屋にはエアコンがないそうです。暑いです、
ね、ございませんそう、あ、ほんでうちな、ちょっと自分の話がちょっと長くなっちゃうけど、うん、昨日違う、今朝エアコンが入ったの、あのリビングの方にね。18畳ぐらいのでっかい、うん、高い買い物をしたのよ。25万5、6万ぐるするでもね、それまでエアコンはつく、つきはつするんだけど、あのなんか効きが悪くって、もうどんどんどんどん、私だけじゃなくって家族のみんなの心から、心が家から離れつつあったのなんていうの、スーパー行ったら、ここにずっと降りたい、そう、ここにずっと降りたいとか、ああ、家帰ってもまたあの暑さが待ってるな、みたいになったら、ちょっとこう嫌になるみたいな。ほんで家帰ってきても少しほんのりみんながイライラしてるみたいな、そういうのがね、ずっと続いてて、で、本当は初めはだましだまし、それでもまあまあまあまあってやっとってんけど、なんかニュースで、今年の夏は10月まで続く、暑さはね、10月まで続けてて、そうなんですって。だから、あ、もう買おうと思って、バンって買ったの。みんながこんな何ヶ月もイライラうっすらするよりは、買っちゃおうと思って大きなお買い物しました。
それはいい買い物でしたね。
そうそう、じゃあもう、そうそう、決断してよかった。
今日からみんなもう嬉しい感じでつけまくってるんですか、
うん、
じゃあ。
そう、もう寒い、嬉しいって言ってる。あ、
そういいですね。
でも、そう、でもその部屋からはちょっと離れたところで今収録してます。
家が大きいってことで、ミョンハさんの家が、
はい、違うんです、ちっちゃい家です
次はカナダどうですか？カナダの夏事情はどうですか？
快適ですよ。まあ、トロントは少なくとも、うん、一番暑くても30度ぐらいまでしか行かないし、最近あと雨がなんか多いですね。日本でいうその夕立みたいな急な雨が、あの夕方に降ることが多いかな。だから
30度、
うん、
羨ましい
な。30度、
うん、羨ましい。
あの日が長いし、夏の間は緯度が高いんで、
何時ぐらいまで明るいの？じゃあ
9時ぐらいまでは普通に明るくて、9時半ぐらいからちょっと暗くなる感じかな、うん、
いいな、素敵。
なんかでもこの間、あのエドモントンっていう町の出身の人と話してたら、エドモントンはトロントよりもさらに北にあるんで、もっと日が長いって言ってました。あ、でもなんか逆にその冬の間は日がめちゃくちゃ短くなるから、なんかその学校に行くとき、通学するとき、その行くときも帰るときも外が暗いって言ってました。 ちょっと嫌ですよね。
あ、
うん、
あのあれとか持たなあかんよね。蛍光の何やったっけ、蛍光って反射するやつ何やった、
ああなんかあのー、はいはいはいはいはい、
反射板みたいなや
つ、
蛍
光バッチ、そうそうそうそう、
反射板、
そう、そんな反射板のついたちっちゃいなんかバッチとかなんかアクセサリー、アクセサリーっていうかなんかそんなんつけたりしなあかん国もあるよね、うん、なんか
暗いから、
うん、暗いから、
うん、いやだって8時、まあ通学って大体8時ぐらいか、8時ぐらいに行く時も暗いし、で夕方4時ぐらいに帰る時も暗いしみたいな、本当に日が照ってる時間がめっちゃ短いらしくて、まあ、まあその分夏はね最高なんでしょうけど、
うん、韓国も暑いです。韓国の夏は梅雨が終わりました。
あ、日本もこの間終わったわ。
うんうんうん、梅雨がやっと終わり、そしてなんか来年とか再来年からは梅雨っていう言葉じゃなくて雨季っていう言葉になるかもしれないみたいなニュース。
え、なんでそれは、なんか
ってこと、
ずっと雨降ってるから、もう一日中1週間降ったりとかして。
あ、そうや、そういえばなんか大きな被害が出てたよね、なんか今年ね。
あ、そうです、そうです、あのソウル市内で、韓国って地下にも住むんですよ、地下1階とか。うん、日本ってあんまりないですよね、地下1階とかに住むみたいなのないんですけど、うんうん、韓国は地下1階とかに住むことがあって、あのパラサイトみたいな感じ、あの、
うん、あ、も
ちろん地下1階でもすごい綺麗な家とかもちゃんとあるんですけど、
うんうん、
まあ、それで亡くなった方々とか、地下鉄で亡くなった方々がいらっしゃったりとかして、
うーん、
まあ去年もなんですよ。だからあのカンナムの方がこう低くなってるんですよね。だからそこに水が集まるんですよ。で、毎年かちょっとわからないですけど、もう20年ぐらい前とか本当に下水がちゃんとなってない時とかはもう腰まで浸かってるあのニュース映像とかって、今から出勤しますみたいな、みんな濡れてるのにここまでで出勤しますみたいな感じで、で下に、下になんかみんないろいろ書くじゃないですか、なんでみんな笑ってんのって書いてあって、下
にそんな状態やのに、
うん、こうやって濡れながらこうやってカバン持って出勤しますって言ってるのに
家におれや、
今こう、そうそうそう、これで出勤すんのみたいな、20年前の人すげえみたいな。だからなんかそっち側がちょっと下水もうまく調整ができてないし、ちょっと低いんで水が溜まりやすいんですよね、カンナムは、うん、私はカンブの方に、北の方に住んでるんで山の方だから全然大丈夫なんですけど、そんな、はい、そんないろいろがあります。そして引っ越したもんで、ちょっと広い日、広い部屋に引っ越したんですよ。12畳ぐらいあるんですけど、なんか、エアコンは友達がプレゼントしてくれた、なんか 6畳用のやつ、6畳で買ったのね。もう全然大丈夫だと思って、そうしたら冷たくなるのに時間がかかるっていうか、しかも私一人なのに12畳を冷たくする必要がないじゃないですか、だからもったいないって思っちゃうの。去年は本当6畳、6畳だったからピッてつけたら2分ぐらいで超寒くなったんだけど、
うんうん、
もう全然ならないの、寒く。それでここの真ん中とかにカーテンをちょっとしなきゃいけないかなってちょっと思ってます。
仕切ってね、
仕切ってね、そうそうそうそう、うんうん、そうしないとちょっと作業する時も、絵描く人たちってみんな倉庫とかで描くから、なんかインスタとか見ると暑すぎるとか言って、あの 絵の横にあの子供が入るプールあるじゃん、
うん、
ああいうのとか置いといて海パンで描いてる人とかいてだから入ってんだよ、入りながら多分描くんだろうね、うん、さ暑いからとか、なんかみんな短パンで暑い暑いみたいな投稿とかすごいあったりとかして、みんな倉庫でやってるから大変だなみたいな感じだけど、私は家でやってるじゃん、家兼用だからっていうことでね、えエアコンはちゃんと使いたいのに、なんかこんな広いところを一人で使っていて、しかも冷たくするなんてそんなもったいないみたいな、だから友達が来た時に久しぶりにつけるみたいな、で友達もなんでつけないんだろうこの人みたいな なんでこの人つけないんだろうみたいな感じで私を見てて、いやいやつけますつけますみたいな。
そうそう、熱中症怖いからな。
そうですよね、そんな感じです、う
ん、私今シェアハウスに住んでるんですけど、ユニットが3つに分かれてて、1階と2階とベースメントで、それぞれその鍵が違うんです。で、私は2階のユニットに住んでるんですけど、で、エアコンについてはその家全体をなんかこう冷たい空気が循環するっていう、そのセントラルヒーティングっていうシステムなんですけど、でただそれのその温度調整をするコントローラーが1階のユニットにしかないんです。
はあ、
だからその1階に住んでる人の気分次第で気温がめっちゃ変わるみたいな。でね、その人の、あの多分適正温度が私の適正温度より若干低いんです。だからいつもちょっと肌寒い感じで、結構だからちょっと上着羽織って調整したりとかしないといけない時もあったりして、
温度問題やるね。
まあ本当にやばい時は一応その人もあの連絡先は知ってるんで、こうちゃちゃちゃちゃってテキスト送ってちょっと上げてくんないみたいなは言えるんですけど、まあでもそんな頻繁にはね、あの別に顔合わせるわけじゃないから言いづらくて、
はっ、もしかしたらさ、私吉田さんと一緒にシェアハウスしたら、吉田さんちょっと美穂さんごめんなさい、ちょっと上げてくださいみたいになるか。
低め設定。私、何度くらいですか？低め設定。
あの、クーラーが、あの、うまいこと機能しないときは18度でガンガンでやってたけど、今、今回のはちょっとでっかいから25度で全然いけたけど、うん、でも私、ちょっと低め設定だと思う。
私、27、8ぐらいかな。
ああ、やっぱりや。
ああ、27、8なんだ。
そっか。
アジジ何度です
か？ほんで、ほんまやん。アジジは？
私は、うちのエアコンちゃんは6畳用だから22度まで下げて、
うん、
室内が27度ぐらいになるみたいな感じです。
うーん、
しかも ね、この家ね、違う部屋があるんですよ。あるんですけど、あのドアの下が開いてんの。
じゃあ効率的ですね。なんで？
そうなの。だから非効率的なの、この家。だからそこも閉じなきゃいけないかなみたいな。
うんうん、なんかありますよね、そういうゴムの、うん、
あるあるある。
埋めるやつ。
うん、隙間埋めるやつね。
そんな感じ。
クーラーはちょっとさ、横暴になってしまうかも。寒い人は上から着ればいいやと思っちゃう。
様や
クーラー本当に必要、考えられない。だからさ、なんかいつも夏になると思うけど、冬、あ、寒い国の人は思想家が多いっていう話あんじゃん。本当そうだと思う。何にも考えられない、暑いと。
そうやな、それはそう。
南国の人何も考えられないと思うよ、エアコンなかったら。いや、あ、エアコンなかったら、あの、いろんな考えが起こりにくい、なんだろう、
まとまりづらい。
これは差別発言でも何でもないですよ、本当に私が今暑くて何も考えられないから、
私も一回ミャンマーに行った時に、3月に行ったんですけど、向こうだとそのちょうど夏に当たる時期で、本当に暑くて日中何もできませんでしたね。
周りでは台湾が一番暑いって聞くけど、どうなんだろうね。台湾ってもう夏になったら41度とかなんでしょ。すごくない？私冬に行ったんだけど、みんな B3 入ってたの、冬なのに。
まあでもそっか、沖の上よりさらに南ですもんね、台湾。
そうそうそう、だから、まあ、みんな上ちょっとダウンっぽいやつ着てるんだけど、下みんな B3 なの。それで、天気予報で友達が言ってたけど、そこに住んでる、12度より下がったらやばい寒いってなるんだって。どうしよう、12度より下がっちゃったみたいになるんだって。
カナダとの人は考えられへんね。
12度とかもうなんか最高みたいな、あったかいみたいな感じですけどね。
マイナス30度でしょ。吉田くん一番下がったのは何度なの？ね、マイナス30度とか。
マイナス19度まで待機しましたね。
やばい、
すごいな。
顔が痛いね。
顔が痛い、まつげがこう。
だからそのなんていうの、そこで生まれ育った人は慣れてはおるだろうけど、そうやって吉田さんみたいとかさ、アジジとかみたいにこう移動したりする人っていうのは その生まれ育った時とその環境が違うから、それ調整するっていうか合わせるの大変やんね、うん、なんか。
でも地球を呪いますよね、心の中で。
ほんまほんまほんま。
確かに。
面白いね。
けど冬は日本の方が寒いかな。
ああそう。
ああでもそうかも。うん、寒い。屋内は寒い。
日本が。だから日本はあのお風呂入ってる。湯船に入ってる時間以外ずっと寒いじゃないですか。
あ、そやそやそやそやな、そやそや。
だけどそう、韓国とかはマイナス20とかまで、17度とかまで下がるけど、家の中はあったかいんです。
オンドルとかね。
はいはい、だから寒いっていう感じがないんですけど、日本はもうお風呂と布団以外はずっと寒い、春まで。
うん、うん、確かにそう。
なぜか靴下2枚履いても寒いじゃないですか。あの床暖じゃないからやばいじゃないですかあれ。
本当
だ。だから日本の方が寒く感じるかなって感じです。はい、じゃあ皆さんここまででスモールトーク、ちょっと長くなっちゃいましたけど、スモールトークはここまでにしてお便りが来ました。はい、アタルさんに続き仕事に関する お悩みです。常連ですよね、お米さん、
うん、
お米さんからです。
じゃあ心して読みます。
吉田くんお願いします。
はい、ラジオネームお米さんからのお便りです。皆さんいつも楽しく聞いています。大好きです。私たちも大好きです。最近就職しました。実はちゃんと就職したのは初めてで、あまり仕事をしたくはなかったのですが、お金がないので仕事をすることになりました。私はずっと絵を描いたり活動をしてきましたが、今回の就職先は私の信念には反する整形外科です。見バレしそうなので多少似たような職場で、フィクションです。お客さんにここも整形したらいいですよみたいなカウンセリングをしないと私にインセンティブが入ってきません。例えば二重だけ整形したいですって来た人に、二重だけよりエラ削りも一緒にしないとバランス悪いですよみたいな感じで、インスタなんかにもインフルエンサーに連絡して広告載せてくれって連絡しないといけません。こういう美容産業がどんな風に外見至上主義とかを商売にしてるのか知るいい機会だなくらいに思って就職した部分もあるんですが、なんだか毎日仕事に行けません。仕事に行く途中で死なない程度に軽く事故にあったら仕事行かなくていいのかなとか思ってしまいます。職場で必要で初めてのヒールの靴も買ったので、友達はみんな慣れるから頑張れと言ってくれます。でも慣れて大丈夫なのかなと両親の呵責に苛まれます。割り切ってやると言いますが、ナチスのアイヒマンじゃないですけど、自分が機械みたいに歯車になってるんじゃないかと。でも私が仕事を辞めたところで美容産業は微動だにせずなので、こんなん辞めたい理由を並べてるだけなんですけど、私はもともと絵を描いとるんですが、周りの土地だ友達も音楽をしてるんですが、みんな仕事してないわけじゃないんですよ。アート活動してるんです。生きてるだけで労働中なんですよ。でもね、現実、明日の家賃を気にしないといけないんですよ。いろいろ辛い世の中です。明日も出勤です。皆さん仕事に私は行ったらいいですかというお便りでした。
うーん、
あー、お米さん
悲しい。
とりあえずハグを送ります。
ほんまや
ねー、
辛そう
しんどい
ねー。食べていく問題って難しいよね。
そうそうそう、そうやな、本当にそう。
自分が信念としてる仕事があるけど、食ってく仕事も吉田くんも明波さんも私もそうだししてるじゃないですか。それが同一化されたらいいけどね、そうでは今ないから。皆さんどうですか。
いや、食ってく仕事の選び方は結構難しいですよね。やっぱその自分の情熱とか信念とは若干こうずれるじゃないですか。だけどそのずれる角度をどのくらいで収めるかっていうのが結構自分のその精神衛生に影響してきますよね。なんかまあ15度くらいのずれなら、まあまあまあちょっとノリとか合わないし、そんなにここに貢献したいわけじゃないけど、 まあまあ頑張れるかなっていうぐらいで済むし、だけどそれがこう90度くらいずれてくると、うんみたいな、ここにとどまるのかみたいな、ここになんか加担するのかみたいなね、思いになってくると思うし、お米さんの場合はあのその整形外科で働いてて、でその整形外科っていうものがその体現するいろんな価値観と自分がやっぱ相入れないっていう感じだと思うので、多分170度ぐらいずれてると思うんですよね。そうすると多分やっぱ引き裂かれちゃうから気持ちがしんどいと思うな。
どこまでかって本当にね、吉田くんと私も出会ってもうちょっとで10年ぐらいになるじゃん、
うんうんうん、
9年今9年とか8年とかだよね、
うんうんうん、
出会った多分
すがに
です、ね、で本当だねスイートテンだねでもなんか吉田くんに会って1、2年した時に、私 A を頑張るから仕事は本当にお金をもらうだけでいい仕事、もう本当に全然魂とか困らなくてもいい仕事をずっと選んでたの。何オペレーターみたいなやつとかずっとしてたりとかして、そしたらオペレーターとかしたらなんか落書きできるんですよ。ずっと落書きしてなんかエスキースとか書いて、である日吉田くんになんか仕事はやっぱり私今まで何でもいいから選んでたんだよねお金だけで、つったら吉田くんがびっくりした顔してダメですよって言ったの私それはダメですって言って私その時にはたりと気がついたっていうか、そうだな、もしかして絵で本当にダメだった時に私に残るものって、まあ絵でダメだったっていうのは絵で食べられなかったっていうことだから、その間にいろんなプロセスがあるから、それは私の中の成功とはちょっと違うんだけど、もしそれでお金が稼げなかった場合、私残るもん何なんだろうって思ったので、やべえなと思って、その後からは仕事を選ぶときにちょっと気をつけるようになったのね。その吉田くんの本当にびっくりした顔で、ダメですよって言われたのでダメなんだと思って、あ、何でもいいと思ってたけどダメなんだみたいな。でそこからちょっと気をつけるようになったんです、仕事を選ぶときにね。じゃなく、だけど今は選ぶっていうよりも選ばれてる状態の方が強いから、仕事については。だからこの仕事をやんなきゃいけないにあたって私に利点があるかしっていうので選ぶようになった、その吉田くんの一言で。だからありがたいと思ってます。
そのやり取り覚えてないですけど、なんか今思うと結構傲慢な物言いですね、私の、まあ、20…
いやいやいや、なんかね、傲慢っていうよりも本当にびっくりした感じだった
のいやなんか当時は多分私1個しか仕事してなくって、うん、でしかもそれも業界も自分がちょうど働きたいやつだったから、なんか多分そこにあんま疑問も思ってなかったんですよね、そのやりたい仕事をするのが当たり前みたいな。まあでもそれはその日本に行って、日本人としてそんなにあの仕事探しに苦労せずにいられたからであって、今は全然状況違うから、ちょっとまた、そんなことは言わないと思いますけど、まあでも回り回ってアジアにプラスになったのが良かったです。
プラスになったなった。なんか私就職氷河期ど真ん中なの。だから本当にねクソみたいな仕事しかなくて、だけどだからもうそれをやるしかない感じ、それを何個もやるしかない感じだったのね、絵を描くためには、その、アトリエをそのまま維持するためにはみたいな感じだったけど、まあ板橋でみんなに会ったっていうか、吉田くんに会って板橋区でね、板橋区に感謝してるけど。でそれを聞いて、えダメだったんだみたいな、ちゃんと選ばなきゃいけないんだ仕事って、知らなかったみたいな、絵のコンセプトだけちゃんとしてればいいんじゃないの、違うなと思ってやばいやばいみたいな、悟りが35歳過ぎてありましたけどやばいね。
うん、
だからどうしたらいいかね。でもね、仕事が辛いと本当にね、いる時間が長いから本当きついよね。
あ、そうね、
きついきつい、本当に
本当にきつい。
私の娘が美容師で、で今の仕事場よりも前の仕事の時の、あの店長さんになんかあのいっぱいおすすめしなさいみたいな感じで言われてる。だからお客さんとして来た高校生ぐらいの子はやっぱりもう、自分の使えるお金をあの精一杯のお金を持ってカラーだけとかここまで切ってとかってそこのなんていうの一生懸命こう訴えるし それであのその望み通りにあのしてあげようっていう風にうちの子は思うんだけど、いやそこでちゃんとストレートパーマした方がいいですよとかあのカラーするんだったらトリートメントどうですかみたいな感じでおすすめしないといけないしてくださいみたいな感じで言われて、でも高校生にそんなんできるかいなと思って、うちの子はそこにはーいとか言って言いながら絶対せえへんみたいなことをずっと繰り返してて、すごくしんどいみたいなことを言ってます。
いやけどはーいって言えるんだね、すごいバランス感覚。
そうそう言うけどせえへんみたいな、ほんで後で言われる、なんでせえへん、あのおすすめしひんのみたいな感じで言われるみたいなことがよくあったって言って言ってました。すごいしんどいって言ってたよ。でも
すごいバランス感覚ですね、そこで、うん、はーいって言えるっていうのが、
うん、なんかね私と一緒でちょっとねあのなんていうの戦い系の子なんです、その子。
だけど戦うんだったらそこで、そうそう、いやでも店長高校生なんでそんなことは言えませんとかじゃなくて、そこでちゃんと
真っ向からぶつからない感じが、うん、
真っ向からぶつからないで、そうそうそう、自分がやりたいことをちゃんと具現化してるじゃないですか。それはなんかすごいと思う。
おお、言っとこ
賢い賢いですね。
いやあのそうやってあの店長にずっといつも言われるのはすごい辛いって言ってたよ。うん、
どうしてもねその押し返せない時もあるだろうし、
うんうんうん、
お米さんのこの進めたらそれがインセンティブになりますっていうのは、インセンティブだけが自分の給料になるわけじゃないよね。
多分ベースがあってでセールスが成功するとプラスアルファっていう感じなんじゃないですかね。
うーん、
それとも本当に出来高制なのかな。完全に
出来高だったら辛いね。
辛いね。うん、漁師も出来高払いやね、その個人事業主みたいな感じで、やっただけ、やっただけでがなるので、その一部をお店に入れるみたいな、そんな感じやね。
あ、じゃあ言うたらその場所貸しみたいな感じなのか、曲がりしてるみたいな。
そうそうそうそうそうそう、まあ、近いものがあるかもしれないね、お米さんと。
本当ですね。じゃあ明和さんの娘さんは自分のお客さんをちゃんとこうやって持ってないと。
そうそうそうなの、そうなの
っていうことですよね。だって自分に来てくれないとそれ、そう、曲がりしてるそこの給お金を払えないってことですもんね。
そうそう、だから指名料だから、キーを使うのはそのお店のスタッフとかっていう、スタッフにははいはいはいってやってるけど、どっちかっていうとそのコミュニケーションをよくあの取るのはお客さんとの方に、うん、一層丁寧にコミュニケーションを取ってるっていうふうには言ってたと思います。うん、お店へ移動する時も自分についてるお客さんがこう来てくれる感じにこう、なんて言ったらいいのかな、お手紙書いたりとかなんかそんなんとかをしてましたよ。
うわー、なんか、うん、手に職がちゃんとついたらね、結局のところずっと曲がりしていられないから、いつかは自分の店舗持たなきゃいけないっていう職種なんですかね。どうなんだろう。
うん、で、あの曲がりもできるかもしれないけど、やっぱりたくさん稼ごうと思ったらやっぱりなかなか大変やったりとかするのかもしれへん。そのアシスタントがおったりとかしたらもうちょっとこう効率よく動けるけども、自分一人でそのお客さんを回さないといけなかったりとかしたら、すごくこうなんて言ったらいいの、店長に、店長っていうかお店の人とのものもこう心を砕かなあかんし、あのできる時間は限られてるしみたいな感じで、ちょっとしんどいところはあるのかもしれへんね。だから出来高払いっていうのは結構、うん、きついきつい。だからうまいことそのシステムがちゃんとできてたらいいかもしれないけど、できてない場合はなんていうの、本当は思ってないそのおすすめしなあかんかったりとかして、すごく 辛くなるのはなんとなく想像ができるっていうか、
まあ、なんかお米さんの今一番問題点って、その今働いてる職場が自分の本分とは違うってことですよね。
そうや、
やりたいこととは違うっていうことですよね。もしなんか、ねえ、明波さんの娘さんみたいに髪の毛を触るのが好きで美容系に行ってっていうので、今そういう風な大変な、なんかこれからあるような山は何かみたいなのが見えたら立ち向かってやるみたいなのがある、もしかしてあるかもしれないけど、ねえ、お米さんはそれに立ち向かないよね。
確かに別に登りたい山っていうわけではない
し、じゃないよね。そこ苦労してね。
ただなんかそのお米さんが書いてた、そのちょっとその なんて書いてましたっけ、そのちょっと近くへ寄って観察してやろうみたいな気持ちも最初あったって、どこだっけ、外見至上主義を美容産業がどういう風に商売にしてるのかを知るいい機会だなくらいに思った、なんかこういうその動機で何かに近づくことって私もあるんじゃあるんです、まあ、それは仕事でそれをしたことはないけど、なんかあえてそのまあどう考えても自分に合わないだろうけど、その社会勉強くらいの気持ちでなんかよくわかんないものに近づいていくみたいなことはあるんですけど、でもなんか気をつけないといけないのが、そこでなんかミイラ取りがミイラになるじゃないですけど、なんかその自分はちゃんとシールドを貼ってそこへ入っていけるって思ってたんだけど、思ってたよりその近づこうと思ってたものと自分との摩擦がすごくて、そのシールドがパリンって破けちゃってすごい不快になったりとか傷を負うみたいなこともあったりするので、
ほんまやな、
まあ、その動機はすごくよくわかるけど、でもやっぱりそれに飲まれちゃうことも一方であったりするので、ちょっともしそこだけがなんかモチベーションになってるとしたら、もしかしたら離れた方がいいのかもなって、
本当本当、
まあまあそのお金の問題はねありますけど、
そやね
なんかね、お金の問題、そのカナダとかだとすごいこっち来て思うのが、そのアートに対する公的支援がすごく手厚くて、でしかもそこでいうアートっていうのも、なんか一部のこうスターアーティストだけにお金をぶっ込むっていうんじゃなくて、結構そのコミュニティベースでそのお金にならないけど表現したいことがあるっていう人たちを支援するっていう方向性なんですよね。だからなんか私の友達も結構そのアートとか音楽とかやってる人多いですけど、まあ別にそれ一本で食えてるわけではないけど、でもやっぱ頻繁にその助成金とか取って面白そうなことができてるので、なんかまあまあちょっとね、社会が違うから、お米さんは韓国に住んでると思うんですけど、韓国どうなんですかね、そういうやりたいことやろうって思った時に使える制度とかって結構あるんですか？
助成金制度は日本よりもいいと思うよね。
あ、本当、
日本よりもいいと思います。あ、だけど今の政権がちょっとそういうのを削ったりとか、展示する場所をこう奪ったりとかはしてるんですけど、日本よりは全然あると思います。日本よりは全然あると思うけど、なんか助成金ずっとお金が毎月入るっていうのが重要じゃないですか。
まあそうですよね。
だからそれで多分悩んでるのかな、悩んでるんじゃないかなと思いますけど、やっぱり1回の助成金を取るのは難しくないんじゃないかな、お米さんもとか言って、私も取ったことないけど、お米も取れよみたいな感じだけど、だ書類コンプレックスがあるんですよけどね、お米さんそういうのが上手だと思うから多分ね取れると思います。だけど多分1回じゃないと思う。ちゃんと毎月のちゃんとした生活をできるっていう土台が欲しいんだと思う。
まあそうですよね、確かに助成金頼みだとどうしてもこうね波が
不安だよね。だからそういうのができるようにねしないといけないのであれば、うわー、帳尻合わせるの難しいね。
すごい難しい。なんか私は今いろんなバイトをいくつも掛け持ちしてどうにかやってますけど、一応そのメイン一番お金入ってくるのはキッチンの、レストランのキッチンのバイトなんです。でそれもなんか一応自分なりに食選びの基準みたいなのがあって、私はやっぱちっちゃいその個人経営のとこでしかできれば働きたくない気持ちがあって、なんかその北米のこう巨大なんかチェーンとかあるじゃないですか、マクドナルドとかもそうだし A&W とかティム・ホートンズとかいろいろあるんですけど、ちょっとそこ、まあそこに張って働いてる人たちにこんなこと言ったら失礼かもしれないけど、そこには参加したくないっていう気持ちがあって、でもそのちっちゃいその個人経営のフードビジネスならなんか社会にそのいい価値をこう生み出せるって思うから、そこで働くのはすごくなんか納得いってるんですよね。そういう感じで自分なりに線を引いているんですけど、まあでもそうは言ってもその線を越えないといけない時もありますからね。
時もあるよね。時もある。なんかさ、吉田くんがさっき摩擦の話をしたけどさ、その観察するっていうだけでそこに入るとやっぱり自分の意思と合わなかった時に摩擦ができるって言ったけど、その摩擦は私思うにいい摩擦だと思うのね。だってそれがなかったら多分仕事ってもう8時間ぐらいするじゃん一日、もう大半そればっかりするじゃん。だから摩擦が起きないってことは感染してるってことだと思うのね、その、だから、今摩擦が起きてる時に次の対策をなんか練らなきゃね。その
美穂さんはなんか今までこう納得いかない仕事を長期でやったことってありますか？
私はそんなことはあんまりないかも。朝鮮学校はあんまり好きじゃ、ずっと言ってるけど、学校に関してはあんまりいい思いでもないし、こうちょっと私の思ってることと違うなっていうことはあっても、美術の先生っていうのは自分がずっと好きでやってることなので、それは私のその生き方とすごく合致してるけれども、それがほんだらすぐに私一人でね、生活できるか家族を養えるかって言ったら全然そんなことはなくって、非常勤のもう非常勤でもう時間もうほんと底辺バイトぐらいのお金しかもらえないので、そこの葛藤はあるけど、数回前の結婚に関する私のなんていうのジレンマの話をした時に、そのやったいろんな制度を全部使ってるとか、夫にこうちょっと養っても夫の養いで自分が好きな仕事をしておれるっていうちょっと後ろめたさにもつながるところはある。なのでその仕事ですごくこうな仕事をやって、あちょっとしんどいなっていうふうに思うことはあんまりないけれども、好きな仕事をやってるけども養われてるっていう、
逆の側の葛藤ですよね。
そうそういう葛藤はちょっとあります。
でも養われてますかね。私いつも思うけど、私前の彼氏と結婚するかしないかってなった時に、なんかその彼氏がまあ自分で事業をしてたんですけど、倒産しても全然大丈夫だと思ってたの。倒産あなたがしたら私は多分マックスで稼げるのは25万から30万円ぐらいだけど、それ以上は稼げないけど、それを2人で使おうって言ったらすごい嫌な顔してた、あっちがね。で多分明和さんもなんかもし旦那さんが何かの理由で仕事を辞めなきゃいけなかったりとかになったら、今やってる仕事じゃない仕事になったりとか、その朝鮮学校はそのままでもう一つ2つやってるじゃないですか仕事を、にしたりとか3つにしたりとかして養うんじゃないですか。養わなきゃいけない時に養えばいいんじゃないの。ダメなの。だから2人いるんじゃないの。ダメなの。それはずっと一緒の同じバランスでいかなきゃいけないんですか、そのフェミとしては。
いやいやいや、あいやそんなことはないけれども、でも そのうまいことそういうふうに私が私が稼いでくるわっていう仕事をにつけれるかどうかっていうのもすごく不安ちゅうか、その私のピヨピヨさがそこで出てくんねんやんか、ピヨピヨさがね。だから今までもそのなんていうの、あのバイトを探すときにいろいろ受けたけど落ちたりとかもいっぱいあって、必ず自分が望んだものにこう仕事に就けたかって言ったらそんなことはなく、仕事を探すしんどさもちょっとは知ってて、家の中を支えてくれてる夫がその仕事を辞めざるを得なくって、私がほんだらそれを補えるぐらいにできるんかなっていう不安はあるかもしれない。うん、
ね、補わ、あ、その同じ額っていうことじゃなくて、
額もそうやけど、
同じ額なんですか、そのフェミニズムとして同じ額を稼げてこなきゃいけないの、その頑張りはダメ、あ、違う、頑張りでいいんじゃないですか、その、
うん、
その仕事の質とかじゃなくて、うん、もうダメだったらもう一個仕事しますみたいな感じで、うん、3つバイトして、うん、でもあなたの稼ぎの半分しか稼いでこれませんけど、これで家族4人で行きましょうみたいな、
うんうんうんうん、
だからもうみんな服1年買わないでみたいなそういうのじゃダメ。
いやいや、そんなことないよ、そんなこともないと思う、そんなことないよ、それでいいと思う。
私はいつもそのもしね、旦那さんが本当にそういう時欲しいって思っちゃうけど、旦那さんそういう用途で、
うん、
ダメダメダメ、
いやいやいや、
だからなんかあのなんだろう、頑張るのをこうスイッチできる、そういうあの経済活動でスイッチできるシステムだと思うんですよ、なんかあの夫婦って。
うん、
だからずっと旦那さんがやるんじゃなくて、旦那さんがダメな時は私はあなたよりも稼げませんけど精一杯やりますけどこれでやりましょうねみたいな。
うん、ただこれはさ、私の夫がそのなんていうの、例えばお米さんみたいにちょっとあもう仕事これはもうしんどいなみたいな、あの思ってるところをちょっと感じるのよ。だけど、うん、これを、やめてしまったら、もう今のそのいろんなできていることとか、その子供の学費もまだね、借金もあるから、そういうのとかを払えれないよねって言って、彼が、精一杯我慢しながらやってるのを横で見つつ、私は自分の好きな仕事をして、まあ、それなりにね、家の中のことケアのことを私が担当してからやってとかっていうふうにしてるけれども、でもちょっと彼にはその我慢させてしまってるっていう負い目をずっと感じてるし、それをカバーできる、そう、それをカバーできる、もし彼がそれをパタッとやめた時に、あ、全部そ の, あの服買わへんぐらいだけじゃなくてなっちゃった
じゃないですね、
立ち行かなくなってしまうぐらいの感じになっちゃうなっていうのがこう予想できるから、ごめんなっていう思いがちょっとずっとあんねん。そうなのよね、
なるほどね
だから同じ額に稼いでこなあかんっていうわけじゃないけど、でも多分私な、同じ額に稼いでこれないと思うわ。私はそういう仕事を多分できないと思う。いろんなことを脱ぎつけてっていうのができ、まあスキルもないっていうのもあるし、うん、私の性分としてできへん。だからやってしまったらたちまちやんじゃうと思う。
学校の専任で入ったら、うん、ダメですか？
私、
あ、違う、なんだこのなんだこの話。
だから専任とかは嫌なんや。
何が
嫌とかなって、私のガーが出てしまうのよ。
なるほどね。
そうそう。だから私は言ったら。私は言ったら我慢できないタイプなのよ。
なるほどね、うん、私はもう結婚したことがないから、その平等っていうのが何かをちょっと知りなかっただけです。すいません。はい、
そうそう、まあ、
まあそうか、だから2人いるとまたちょっと別の悩みが入ってきますね、う
ん、
そうする。
別のなんか悩みがあるんですね。
前半はここまで。この先が気になる方は8月の28日分の放送を聞いてください。またねー、うん。